アット FM をお聞きの皆様、こんばんは。高橋真麻です。
鷲尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けして、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。鷲尾さん、今夜もお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、そしてですね、今夜のゲストはワンドラフトの皆さんです。ワンドラフトは帝京高校野球部出身、同級生の音楽グループです。2007年のメジャーデビュー曲ふるさとが有線年間総合チャート5位を記録。2009年のリリース曲愛をくださいは配信累計100万ダウンロードを超えるヒット。メジャーデビュー10周年を迎えた2017年には初のベストアルバムを含む2枚のアルバムをリリース。そして今年6月にはニューシングル自分時代をリリースいたしました。この後、ワンドラフトの皆さんにじっくりお話を伺ってまいります。高橋真麻の持ち肌ミュージック、今夜はワンドラフトの皆さんをお迎えいたしました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
まずはお一人ずつ自己紹介をお願いいたします。
はい、歌ってますランスです。よろしくお願いしま す,
お願いします。はい、 DJ のマッキーです。よろしくお願いしま す, します。
ボーカルのリョウです。よろしくお願いします。
お願いいたしま す, お, しま す, お三方は帝京高校野球部の同級生。
はい、はい、そうです。
私もですね、81年生まれなので。
同級生ですね。
同級生なんです。なるほど。で、はい、ということは、はい、スーパー高校生時代を同じ時を過ごしているので、はい、結構もしかしたらセンター街あたりですれ違ってんじゃないかなとか。
ありえますね。
え、センター街スタイルだったんですか？
私はセンター街スタイルでした。
あ、なるほど。じゃあ僕ら一緒ですよ。
なんだそれ。
センター街ですからね。
センター外ね。いや、はい、でも野球部ということで、はい、でもなんでそれぞれはその野球をやろうと思ったんですか？
野球をやろうと思ったのはもう覚えてないですね。小学生ぐらいの時に。
そうなんだ、はい。まあ、出身はバラバラ。
そうですね、
はい。どちらですか？
僕は福岡なんですけど、はい、九州で。マッキーは？
僕は沖縄なんですけど、うん、東京で育ちました、はい
は
い。
僕はあの東京の下町で育ちました、
ね。はい、ということはランスさんは福岡から、はい、野球がうまいから。
もう、いや、うまいからというかめちゃくちゃうまいから。
まあそうだね。まあさすがだね。帝京ブランドが、ね、帝京ブランドちゃんと確保しないといけない。
人生の一番
の。でもそんなめちゃくちゃ野球がうまかったのに、はい、野球の道には進まず、は
い、そうなんですね、うん。だから結局なんかこううまいとか思ってやってたんですけど、うん、帝京行くとやっぱこのメンバーもそうですけど、うん、体もでかいし、うん、やっぱ中学校の時にやってた野球のチームのレベルとはもうさらにこう高いところ で,、うん、でその中でもプロ行く選手って一人二人いるかいないか、
まあ、飛び抜けてる人がね、う
ん、でそれで行った先輩とかも見てもプロの中では活躍できなかったりとかなんで、うん、やっぱ違うなと。
その違うなって感じたのは
1学期ぐらいですね。
1学期早い
な。
早い
早い。違うなと。
確かにそのあたりから練習雑って。
本当ですか？
ランスはちょっと早かったっす、ね。まあ、スティーボーイになっちゃったんですよね。
あら、
あ、
もう速攻だった。いや、てかまあ本当にもうこれしかないと思ってやってたんで、
う
ん、
ま
あ、
そうだね、
も
う、そうね、
逆にこれを失ったらこれ以外は何もないっていうふうに自分のこのなんか特技とか、うん、なんか才能っていうのを感じてなくて、うん、もう野球だけだと思ってたので、うん、まあ、これがダメだったらもう追うよりも早やめようと思って、
うん、でやめちゃったんですか？
もう2年ではやめました、ね。
あ、そうなんだ。マッキーさんは？
僕最後まで
いたんだ。
やらせていただきました。
でも野球じゃなくて音楽の方がやっぱり、
ほらね。
何のほら今。
そうでしょ。最後までやったって言って、はい、おーってなってるけども、
まあ結局今は
やってないでしょ今。
いや、そうだそうだ。
そうでしょ。
はい、だってしかもなんかプロフィールとかを見ると、はいはい、高校野球部所属中の2年生の時点から新宿のクラブにて毎週土日にレギュラー DJ 務めるって、
はい、なんか、ね、厳密にはですね、うん、2年生の時に寮が DJ のセット持ってたんですよ、はいはい、で僕 DJ すごいやりたくて、はい、 で寮がまあ使わないからって譲ってもらって、うん、2年生ぐらいから始めたんですよね。で、野球終わってからその新宿のクラブにちょっとやらせてもらえないかっつって早い時間やるようになったっていうことですね。
寮さんも DJ 昔やってたんですか。
はい、まあ高校1年生ぐらいの時ですかね。先輩の影響で買ってやろうとしたんですけど、やっぱ踊らせるより踊ってる方が自慢ですから気づいたんでちょっとマッキーに DJ やりたいさんで、はい、
すごい。いやなんか DJ とかクラブとかってなかなか行く機会私なかったので、はい、行きます和尚さん。
僕も全然。
あ、そうですか。
そうそう、関わりがなくて。
なるほど、ね、
なんか暗くて音楽かかってる場所危ないみたいな
そういうイメージありますよね。
最近になってようやくう、ね、あの DJ がいかに大変で、うん、こう空間に流れてる音楽とヘッドホンに流れてる音楽が違って、そこを合わせながらやってるっていうのを知って、
は
い、
あ、なるほど
ですね。すごい職業というか、うん、大変な仕事なんだなと思って、
ね、まあ、意外にこう
聞いてるのね、はい、ちゃんとね。
いや聞いてる飾りじゃないからね。
競馬のなんか
聞いてる。中継なんか聞いてないからあれで、うん。
で、りょうさんは野球部はいつぐらいまでいらっしゃったんですか。はい、
まあ、僕も2年生の後半ぐらいで辞めたんですけど、うんうん、あのもうその頃になると1年生とかも入ってきて、うん、もう結構実力社会だったんで、もうレギュラーとかになれない人はもう結構ボール拾いとかボール入れとかに回されちゃうんですよ、うん、3年生とか、うんうん、それはちょっと嫌だなと思って辞めちゃいましたね。
そんな中でどうして3人が集まって音楽を一緒にやろうっていうふうになったんですか。うん、
これ卒業して3人とも大学行く人がいたり、こうなんかこうソウルバーでこう歌ったり凌駕してたりとか、僕はアメリカ行ったんですけど、なんか3人ともバラバラになって、でバラバラになる時にじゃあ集まって最終的に音楽やろうなとかこう話したわけでもなくて、
全くなかったですね。
もう本当にバラバラになって、で6年ぐらい会ってないんですよ、凌と自分らに関しては。でマッキーとは僕はあんまり連絡取ったりしてたんですけど、で6年後ぐらいにたまたまこうマッキーと2人で僕が行ったクラブの向かいにリョウが別のアーティストを見に遊びに来てて、うん、であれリョウじゃないみたいな話になってたまたま会って、
うん、そうだったんですよ。
でそこで話をするとマッキーは DJ やってて、僕がアメリカ行ってる間にちょっと音楽やってて、リョウも1人でそのカバーでずっと洋楽を歌ってて、で、まあ、これはちょっともう確実に何か作らなきゃダメだなと思って、そっからですね、それで作ったのがデビュー曲と、
まあ、ふるさととか、うん、まあ、デビュー曲とか、
本当にご縁があったんですね。
そう、まあ、奇跡の出会い
まあ6年ぶりぐらいに会った時ちょっとマッキー見たんですけど、
別
人、すごい太っちゃってて、
あ
の5度見ぐらいしましたけど、ね、
スリムですけど、
いや今もまあ調子はいい感じなんです
けど調子はいい
ご機嫌なんですけど、
企画でねちょっとダイエット企画やって20キロぐらい痩せたんですよ。
それでも痩せたんですよね。でももっと太ってたんで本当100キロ弱ぐらい。
うわ、でもまあそれはそれでまたビジュアルがそれぞれ個性があ
って、まあ、そうです、
いいですよね。
は
い、
DJ ブースだったらこうかっこよく映えるような体型だったんですね。
そうです
ね。でもそれはすごいな。で久々に再会したらなんかやっぱり高校時代一緒だとこうすぐこうなんていうんですかね、お互いを分かり合えるじゃないですけど、すっとこう赤の他人とやるよりは、良かったって感じですか。
なんかこう音楽以外のところではもうすごいもともと仲がいいんで、飯食い行ったりもそうだし、飲み行ったりとかも3人で全然できたし、で音楽の話とかこう仕事の話とかになると、逆に言うと野球よりもあのやってきてないことだったから、3人でどういう風な音楽が好きで、どういうきっかけで音楽を野球終わったとお互いというかバラバラに始めてっていう話はあんまりそこまでしてなくて、なので言ってしまえば初めて会って音楽作ろうって言ってマッキーの家に集まったんですよ、3人 で、で初めてマッキーの実家に3人がこう集まって何するよみたいな話になった時はもうなんかどうしていいか分かんなかったですね。なんかこうドギマギでしたね。全然キャッチボールできない。
曲作りをやったことがなかったので、
それぞれですか。
はい、
ではなんすかピアノが弾けたんで、それでなんとなくこう伴奏みたいのを作って、
じゃあこんな感じこんな感じってこうちょっとずつ作っていくっていう感じですか。そこちょっと違うんじゃないとか、これこうした方がいいんじゃないっていうことで喧嘩したりとかしました。
それが多分やんなきゃいけないことだったんですけど、
何が正解か
分からずで、
そうなんです
よね、
分からずで歌詞とかもこう書きながら、僕も本当にこうなんかそういう風な、なんか歌詞書いたことなかったんで、ふるさとっていう題材でお互い3人とも違うふるさとを描きながら、一つのふるさとっていう曲を描いたらどうなんだろうなと思いながらも、自分は自分なりのふるさと書いて 亮が亮なりのこうサビを書いて、うん、でそれをこんなんできたよっつってその場で二人で歌ってみるんですけど、うん、だけど、まあちょっと恥ずかしいんですよ
言ったらこ
う、そう、なんかワンドラフトのメンバーっていうよりも高校の時の同級生っていう
が歌ってるみたいな
時代だったから、
しかもマッキンチの実家で撮ってるんですよ、お母さんとかみんな聞いてるんですよ、
それはねダメよ、
いやダメよ、
だからね、
だってさ、でさ、まあ、自分はいいじゃん、自分のお父さんお母さんだからさ、
もうこよろしくみたいな、
全然大きな声出してもっと張って歌っていいよって、
そうそうそうそう、
無理だから
それは、ね、自分のテリトリーだからね、
自分はいいけど、うん、
でも歌声とかはそれまでにはなんとなく聞いたりとかしてたんですか。
僕はもうランスのは、うん、まあその亮と出会うちょっと前に、うん、少し前にちょっと活動したんで知ってるんですけど、亮、うん、はもう全く野球のキャッチャーのイメージしかなかった、
う
ん、
そうでしたね、もうだから本当6年ぶりに会うまでは音楽やってるっていうのも全く知らなくて、
うん、じゃあびっくりしますよね、お前そんな歌うまかったの
みたいな、本当っすよ、ね、
なんか音源かなんか渡してね、
そうそうそうそう、
いやでも作るの大変そうですね、音楽
試行錯誤しながらってことですよね、
うん、だってなんか芸人さんとかもよくこうネタ作ってる時これが本当に面白いかどうか不安みたいな
ああやっぱそうなんですね、うん、
まあありますよね、
かでだから構成作家さんとか入れて、うん、はい、第三者入れながらネタ作りしないと、ね、結構2人だけのコンビとかだと世界になっちゃうから、はい、とか、うん、テレビ番組とかでもこう制作会議で宅の上ではとか会議の上では受けたんだけど、はい、現場持ってったら滑るみたいな、
それも、
いや芸人さんじゃん
何回出たんだよ
俺もどんだけステージでもう MC で
確かに
MC で受けるみたいな
僕らちょっと独特で、ライブ少し MC 長いんですよ、他のアーティストよりも、うん、ランスがこう結構喋るんで、はい、そこでまあたまにこうずるっといっちゃう時が、
その時は助け舟と突っ込み、
そうですね、どうにか持ち返すどうに考えてますね。
それもちゃんと豪華客船のように来てくれればもう安心なんですけど、はい、もうイカダみたいな心細い
んです、いやいやもう修復しようがないようなことを言っちゃうんでね
、でもそうやって試行錯誤して初めて作った音楽が有線の年間総合チャート5位ということで、
まさかのありがたい、
そこに至る経緯っていうのはまず作ってその後どうしたんですか。
いやもう本当に作って、うん、で2曲作ったんですよ、
うん、
で作った2曲を
サマーデイズ、
サマーデイズっていう曲を、うん、でこれ2曲せっかく作ったからやっぱりこう人にこう歌って聴かせたいと、うん、っていうことでマッキーにお願いして、でその六本木の大きいところになんかこうちょっと10分15分ぐらいこう時間いただいて、で初めて3人でこう歌ったんですけど、その時にこれ映画のキトキトっていう映画で、なんかそれの主題歌じゃない、
エンディングか、うん、なんか監督さんがの目に留まって、うん、この曲いいじゃん、
うん、
でうちの今映画撮ってるからそのエンディングで使いたいって話になって、
はい、
あれよあれよだ
け、ね、そのまんまなんか そうですね、
レコード会社とか決まる前にそれが決まって、
すごい、
ドン拍子で、
へ、
いやすっげえ困りましたけどね、こっちは2曲しかねえ
武器全く持ってないんですよ、
ね、手持ちがね、手持ちの駒がす
ごいね、
そこいろんなオファーとか来たりとか
何社かお話しさせてもらったよ ね、
うん、しましたけど、まあ、なんせ本当に
素人全く分かんないん
で、ね、
い
や
契約とかも
そうですよ ね、うん、ドキドキしますよね、どうやって決めたんですか。
いやもうその、うん、今その前の事務所の社長さんももともと所属してたところの人が、はい、まあ舵を切ってくれて、うん、まあ、ここっていうので、まあ、決まったって感じです、
だってね、それ選ぶの一番重要ですもんね、
そうで選ぶ基準もその当時なかった
んですね、
分かんないです、はい、
そうなんですよ、だからもう本当にそれが大事だっていうことを知ったのはつい最近、
うん、本当そうだね、
本当そうだ ね、 うだね、
ある事件をきっかけに知りました
それは言えないお話
です、でも全然もうまあいろいろ遺跡とかあった
いやでもそれでね、もう長いじゃあ音楽としてのお付き合いがそこから始まったわけですよね、じゃあもうメンバーの中は今お話ししててもね、すごくいいんだなっていうふうに思ったりしますけど、喧嘩したりもします？
喧嘩という喧嘩はないですね、うん、なんかそこまでその殴り合ったりとか、うん、掴み合ったりとかまずないですし、
こんなでかいやつに殴り合わないからないですよ
ね。じゃあ逆にこうなんかちょっと直してほしいなぐらいのこととか、例えば、うん、ランスさんのこういうとこ直してほしい。
ランスはもうあれでしょ、まず目的地に来れなかったりするんですよ。
そうね、
まずね、で電車をなぜ乗れない。
そうね、
いや乗れるんですけど、うん、俺はもう任せたいの。
任せたいの。
誰に。
何を。
全てを。家に一番近い最寄りの駅って必ず誰しもがあるじゃないですか。
あるね。
その電車に俺は乗るだけがいいの。もうだから乗り換えるとか、この反対車線に行かなきゃ方面とか。
もうタクシーじゃん。
もうなしがいい。もう俺はもうとりあえず乗ってみる。
乗ったら一直線がいいですね。
でも本当そうなんです。だからもう両音痴が。ちょっと下町で僕ん家から多分ストレートで行ければ40分ぐらいの多分電車だったんです、うん、乗り換え1回か2回で、うん、俺5時間かかりました
すごいですよね。
どう何回言ってもこう曲がっちゃうんですよ、ね、ここにこうなんもうラジオで伝わらないから悔しいですけど、ね、ここに行きたいけどこの1個手前の駅ね
ギュンって曲がる
ギュンって曲がっちゃう。それって乗り換えが嫌いなのに乗り換えちゃったからそうなんですよ。乗り換えないで切れば着いたのに
あれ何なの、
余計な気使っちゃったの、
またこっち行ったってなって、でまたこう戻って次に乗ったらまたこっち行ったで1個飛ばして2個目に乗ってみたらまたこっち。
そうあるよね、
ずっとそれでも4時間ぐらい、
要はそういうとこですかね。
そうなんだ、面白いな。帰れない。マッキーさんはどうですか。
マッキーなんだろうね、
まあ、自分で思うんですけど僕、うん、ちょっとお酒飲みすぎちゃう節があるんで、だそれでちょっと迷惑はかけ
て、ちょっと本当あの昔あったギズモ的なところはありますね、うん、お酒浴びちゃうともうグレムリンになっちゃうみたいな、
僕はもう水じゃなくてお酒です、うん、でもただのパーリーピーポーになっちゃうっていう。
あ、いやいやいやみたいな、
うん、記憶とかも飛んじゃうんですか、うん、
最近飛びますね。昔飛ばなかったんですけど。
お酒飲むとそのちょっと絡むって感じですか。
っていう時もあったりはするよね。
まあ、でもカレオってそのなんかすごい
悪くはならないですけど、
明るくハッピーな感じ、
うん、あのどこも深くまで連れてっちゃうんですよね、人深い時間
で。元気なんですね。
全然連れて行かれてないよ。
嘘。
みんな置いて
って俺の気持ちだって言ってるのは
ついてきてると思ってる。
そうそうそうそう。
大丈夫かな。
確かに起きたら大体家かホテルですね。
へえ、ね、でもちゃんとね帰れてることがすごい。
いやいや帰らしてんだよ。
あら、みんなのおかげでした。
そういうことです。僕は迷惑かけてるの。
りょうさんはどうですか。
りょうね、まあ、うん、一番ビビるのは、うん、ここって時に体壊す。
そうそう、
ちょうどそうなのに
一番ごつめなのに。
そうなんです。意外と熱出したりとか言い壊しちゃったこともありますし、そうなんですよね。意外と外車みたいで内装がダメなんです
よ。ちょっと、
ね、めっちゃでかいですね。
そうなんですよ、85ぐらいですけど。
おー、がたい。
それで弱いっていう、
ね、そうなんですね。女子はね、はい、キュンとするかもしれないし。
あ、本当ですか。
ギャップギャップ、うん、
ギャップギャップ。
面倒を見てあげたい、
そうそうそう。
もっとじゃあアピールして
俺すごい体弱くてとかゲホンゲホンって言って。
いやでもね、今日はですね、新曲をリリースされたということで、はいはいはい、新曲を自分時代を流していきたいと思うんですけれども、聞きどころとかこだわりなんかありますか。
あ、もうなんかこだわっていっぱいいろいろ昔からやって11年経ったんですけど、うん、まあ、11年目にシングルを久しぶりに4年半ぶりかな、
うん、
シングルはそうですね、
はい、
まあ、ちょっとこだわりをこれまでのこだわりをこう捨てて、ちょっとなんかこう一番最初に思いついた言葉とか、
うん、
なんかそういうメロディーとか、なんかその発想を全部こう新鮮なやつを、
はい、
そのままこう入れたいなっていうのもあったんで、
うん、はい、
今回はねあんまりこだわってないですよね、逆に。
今までのこだわりを捨てたからこそ、うん、そういうこだわりがないってことなんですか、ね、
なんか言ってしまうと、こだわりがあるあった時期って多分途中というか、
うん、
最初のその一番最初に話してたそのふるさとを作った時は、うん、もうこだわりも何もなくて、
うん、
逆にどうすればいいんだろうってこう自分たちで思った言葉すべてがこう一番新鮮なものを吹き込んだので、なんかこうデビューしたきっかけになったし、まあそういう意味ではその新鮮さをちょっと大事にもしてないし、こだわってもないし、ただピュアな歌みたいな感じがあったんで、そっから多分何枚かこうリリースしてライブもこなしていくうちに、自分ららしさとか、なんかそういう風な個性みたいなのがなんかこう周りから感じるように自分らが受けて、それをなんかわざわざ自分らでそれに応えるようにこだわったり作っていったりとかしたこともあったので、
うん、
なんかこう今はちょっとそのデビューに近いというか、そういう気持ちでやって、もうこだわりがその真ん中にすげえあったかもしれないですけど、それを一回こうリセットして書いた歌ですね。
はい、それではぜひ曲紹介の方お願いします。
はい、はい、それでは聞いてください、ワンドラフトで
自分時代。
はい、ということでそろそろお別れのお時間となりました。和尚さん、はい、いかがでしたか。
そうですね、今回もですけど皆さん仲いいっていうのが、
ね、楽しかったですね。
楽しくできる一番のねいいとこですよね。
なんか私同世代というか同じ学年だったんですけど、はい、そのずっと女子校だったんで、はい、なんか共学だったらこんな感じなんだろうなって
もさいですけど
ね。いやいや楽しかったです。はい、ということでまた来週もねこの時間にお会いしたいと思います。皆さんさようなら。
さようなら。
なるほど。